トピックス2です。連載三田市民病院の今。6月4日北新三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会がスタートしました。委員会では地域の急性期医療を将来にわたり堅持していくため、有識者や地元地域団体代表などがさまざまな立場から意見交換し、その方策を検討していきます。8月号では委員会発足の経緯と第1回の内容をお伝えします。今後隔月連載します。急性期医療を取り巻く変化、検討委員会発足に至るまで。日本の医療が抱える2025年問題。病院完結型の医療から地域完結型の医療へ。平成27年、国は今後到来する超高齢社会における医療への対応に踏み切った。団塊の世代が75歳以上になる2025年以降、医療需要は一層増すが、人口減少によって医師などの確保が難しくなることが予想される。このことから、医療機関単位で医療提供を考えるこれまでのような病院完結型では、患者に対する医師数が不足し、適正な医療の提供ができなくなる。そこで、質の高い医療を効率的・持続的に提供できるよう法を改正し、次のことを制度化した。急性期、回復期、慢性期など、各医療機関が担う役割を明確にし、地域内で連携することで、医療提供体制を守る地域医療構想を都道府県ごとに定めることとした。三田市民病院では、県の地域医療構想を踏まえ、公立病院において策定が義務付けられた改革プランを平成28年度に策定。主に救急医療などを担う急性期病院としてあり続けることを明記した。命に関わる救急時、急性期病院が地域にあることは、暮らしの安全安心を守ることと同義であるからだ。さらに、プランでは、再編・ネットワーク化についても定める。これは、地域の各医療機関が持つ役割の重複を避け、医療資源を適正配分し、地域全体で必要な医療を提供できるようにすることが目的だ。急性期とは、三田市民病院の役割。病院は病状に応じた様々な役割・機能があります。高度急性期病院は集中治療、急性期は救急医療、回復期はリハビリ、慢性期は長期療養など。急性期病院は急な病気や対応に緊急性を要する病状などに応じて、必要な検査や手術を24時間体制で行える病院です。現在、三田市民病院は、地域の急性期病院の拠点として役割を担っています。そこで、地域医療を共に考えることになったのが、済生会兵庫県病院だ。以下、済生会病院。済生会病院は、地理的条件や交通事情などにより、日常生活で往来の多い隣接地域にあり、同じ急性期病院である。令和元年度、三田市済生会病院神戸市で、地域医療の連携のあり方を検討する場、北新三田急性期医療連携会議を持ち、協議を行った。三田市民病院は、平成7年5月、三田市欅台に移転・開院。病床数300。三田市、丹波篠山市、神戸市北区の患者が主に受診。受診患者全体のおよそ8割。心臓のカテーテル治療などに強みを持つ。断らない救急を掲げ、24時間救急医療、入院を必要とする重症救急を徹底。 救急車の受け入れ率は 90% 以上に上る。済生会兵庫県病院は、平成3年12月、神戸市北区藤原台に移転開院。病床数268。神戸市北区西宮市三田市の患者が主に受診。受診患者全体のおよそ8割。産婦人科と小児科の周産期医療に強みを持つ。ハイリスク妊婦新生児を24時間体制で受け入れる地域周産期母子医療センターに指定されている。持続可能な急性期医療の提供を目指して、昨年12月に行われた連携会議をきっかけに、北信・三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会が発足。以下委員会。済生会病院から、単独では将来的に地域の基幹病院として急性期医療を維持継続していくことは困難。急性期医療の集約化も視野に神戸市と検討し、難しい場合は急性期からの撤退も考えるとの報告を受けたことによる。三田市民病院と済生会病院は急性期病院として双方の地域の住民から利用されていることや、これまでの経緯、おのおのが強みの医療分野を持っていることなどから、今後を見据えて最も合理的に検討していくことができる医療機関は互いに両病院のみと判断。両地域の将来的な急性期医療の確保について、再編・統合も視野に入れ検討する委員会を三田市と神戸市が共同で立ち上げた。委員会の目的は、両地域の急性期医療を将来にわたって維持・充実させるための方策を検討するにあたり、専門的な見地、市民の立場から幅広く意見を求めること、両病院長をはじめ三田市・神戸市北区の医師会、両市の地元地域団体代表など多様な立場から参加する。6月の第1回目は、両病院の現状と課題をテーマに意見が出された。委員名簿50音順です。学識経験者、江南大学経済学部教授、神戸大学医学部附属病院長、同志社大学経済学部教授、座長。病院関係者、済生会兵庫県病院長、三田市民病院長、兵庫県民間病院協会長、兵庫県民間病院協会理事。医療関係者、神戸市北区医師会長、三田市医師会長、地元地域団体代表、神戸市北区連合自治協議会副会長、三田市区自治会連合会長。広域行政、兵庫県健康福祉部健康局長。今後の委員会スケジュール予定は、第2回が令和3年8月、北信・三田地域の現状と課題、将来の医療需要推計。第3回は10月、必要な医療機能、急性期医療確保の方策。第4回は12月、急性期医療確保の方策、報告書案。第5回は令和4年3月、報告書案。
第1回検討委員会、三田市民病院、済生会兵庫県病院、医師確保が最大の課題。第1回検討委員会では、両病院の現状から見て主に3つの課題が提示されました。委員の意見を課題ごとに紹介します。意見は会議録から一部抜粋要約。課題1、医師の確保。今後5年10年先のことを考えると、今の急性期医療を維持発展させるためには医師の確保が最も重要。 特に救急を含む急性期医療には若い医師の確保が重要。医療の5年、10年先にどんなことが起こるのでしょう。2025年には団塊の世代が75歳以上となり、急性期医療、救急医療などを必要とする患者数の増加が見込まれています。では、どうして若い医師の確保が課題になっているのでしょう。医療技術水準の向上等を目指し、30年度から始まった新専門医制度が要因の一つです。この制度では、専門医になるために専門性の高い技術のある指導医の下で研修プログラムを受け、手術などの経験を多く積むことが求められています。研修先の病院は医師本人が選択可能であることから、多くの診療経験を積むことができる400床以上の大規模病院に医師が集中、集約化する傾向となっており、中小病院ではさらなる医師不足が懸念されています。診療の中核を占めている内科の医師の確保が厳しい。勤務したいと言われる病院にしたいが、より良い医療を行うための医師の絶対数が足りないことと、医師の高齢化が課題。神戸大学に医師の派遣をお願いするが、400床以上の病院でないと医師の派遣は難しいと言われる。どうして神戸大学に医師の派遣をお願いしているのでしょうか。病院が単独で医師を確保することは非常に困難なため、安定して医師を確保できるよう大学から医師の派遣を受けることが一般的です。三田市民病院は会員時から主に神戸大学から派遣を受けています。現医師69人中59人が派遣。400床以上の病院でないと医師の派遣が難しいのはどうしてでしょう。一般に大規模な病院は専門性が高い医療を提供している傾向があります。その大規模の目安となるのが400床です。豊富な診療経験を多く積めることが医師には重要とされています。北信・三田地域でさらに専門性のある診療が必要になってくる。大学は医師を送り出す立場でもあるが、大学病院自身も医師の確保に困っている状況であり、専門性を持った医師を各々の病院に派遣することは難しい。三田市民病院、済生会兵庫県病院それぞれにではなく、集約した形で専門性の高い医師を派遣することは、良い医療を提供する上で意味のあることだと考える。なぜ専門性の高い医師の集約で良い医療が提供できるのでしょうか。集約により病院の機能を高めることができ、重篤な病状の場合に地域を越えなくても治療が行える地域完結型の急性期医療を提供することが可能となります。医師の働き方改革で3年後には厚生労働省が提示している医療提供体制への対応を各病院が求められている。一人の医師が働く時間も制限がかかってくる。両病院とも今のままでは救急も含めて医師の働き方改革に十分に対応することは困難であると考える。このことからも医療人材の集約化は不可避であり、喫緊の課題であると捉えることが必要。医師の働き方改革でどんな影響があるのでしょう。これまでの日本の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後医療ニーズや医療の高度化により医師の負担はさらに増加することが予想されます。そこで医療の質・安全を確保し、持続可能な医療提供体制を維持していくため、働き方改革により残業や連続勤務時間の上限を定めるなど、勤務が制限されることとなっています。このことから、医師をさらに確保しなければ、 現在の診療体制を維持できなくなることが予想されます。課題2、急性期医療の機能維持。三田市民の意見として、家に近い病院で医療を受けたい、24時間体制の救急病院が近くにあってほしいという意見が非常に多い。病院の機能を上げれば、救急医療を含めた医療の提供が三田市、神戸市北区で完結できる。それを担えるマグネットホスピタルが必要。また、若い医師も行きたいと思う病院になることが必要。マグネットホスピタルとは何でしょう。患者にも医療従事者にも魅力ある病院。患者にとっては医療機能が充実し、安心の医療が受けられ、医療従事者にとっては人材育成能力が高く、やりがいを持って働き続けられる病院を意味します。北信三田地域では、夜間の小児一時救急は、神戸市中央区にある神戸子ども初期急病センターまで行っていただかなければならず、小児救急機医療は貧弱な状況となっている。将来はますます悪くなるということを想定して考えないといけない。三田市民には24時間対応できる救急病院が必要。24時間体制で救急を見ようとすると、かなりの数の診療科と医師が必要。維持するのは難しいので、人材について交流、集約しながら確保していくことが必要。課題3、施設・設備の老朽化への対応。患者の需要と供給を考え、対応していく必要がある。築年数30年となると、老朽化が進んでいる。抜本的な改革等が両病院とも必要。両病院とも24時間365日稼働しているため、一般的な建物と比較して老朽化が早い傾向にあります。済生会病院は築29年、市民病院は築26年経過しており、必要最小限の改修を行っていますが、大規模な改修や建て替えが必要な時期となっています。高度な医療機器があるのであれば、高額な更新費や機器を扱う専門医が必要となる。老朽化による費用の拡大、技術の更新を考えると、統合等を含め必要な検討をすべき。もっと詳しく知りたい方には、職員が出向いて説明する出前講座を行います。講座内容は、三田市が目指す医療提供体制の在り方と、市民病院が抱えている課題や課題解決に向けた取り組みについて説明します。期間は7月から翌年2月まで。対象は市内在住、在勤、在学の10人以上参加できる団体やグループ。申し込みは市民病院改革プラン推進課 559-5086 へ。皆さんの声をお聞かせください。連載三田市民病院の今を読んだ感想をお寄せください。今後連載を掲載するにあたり参考とさせていただきます。アンケートへの回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。次回の連載は10月号を予定しています。